皆さんおはようございます。今日はですね、アドベントに入りました。まあ、ここにろうそくが立っていましたけれども、これからだんだん1本ずつ増えていくわけですね。アドベントと言いますと、日本語で言いますと対抗節というふうになります。待つ、下る、シーズンの季節ということですから、イエス様が私たちの地上に与えられたこの地に主が下ってきてくださったということを待ち望んで、喜び祝うというんですかね、クリスマスを迎える、そういうシーズンがこの対抗節アドベントということになります。で、このアドベントの時期はですね、いつもどこの聖書の箇所を見ていったらいいかなって悩むんですけれども、今年はシンプルにですね、子供メッセージと同じところにしましょうというふうに思いまして、うちの教会では成長っていう子どもたち向けの、ね、教案を使ってるんですけれども、そこに出てくる聖書箇所に合わせて見ていくことにしています。ということで、今日はですね、イザヤ書の9章の1節から6節、そして2箇所の5章1節という、この2つの箇所が読まれました。で、このイザヤの方はですね、実は一昨年見たんですね。 なので、せっかく読んだんですけども、ミカの5章1節に今日は特に注目をして見ていきたいと思います。イザヤの方もね、今日子どもメッセージの方でも触れましたけれども、両方ともとっても大事なところですけれども、今日は特にミカの5章1節のところに注目をしていこうと思っています。で、イザヤ書もミカ書も何かって言いますと、預言書というふうに呼ばれるんですよね。預言書であるわけです。で、ここのところから見ていきたいのは何かと言いますと、イエス様がポットでじゃないよっていうことを見たいわけです。イエス様はですね、2000年前に生まれて、急に思いついて、思い立って、よし、今日から救い主始めますというふうに言ったわけではないということですね。そうじゃなくて、神様が前もってちゃんと予告されておられた、そして約束通り生まれてこられた、これがイエス様なんですよということです。思いつきで神様やってるわけじゃなくて、ちゃんとした考え、計画、すべてあって、これをされているんですよということを今日のところから確認していきたいわけです。神様には私たちに約束があって、神様は約束を果たされる方である、このことを一緒に見ていきましょう。で、今日はミカ書ですね。で、ミカっていうと日本人の、ね、名前だと女性に使われますけれども、もちろんこれは外国ですからね、ユダヤ人の社会ですから、そうじゃなくて、男の人であるわけです。で、このミカさんが受けた予言が書かれてあるのがミカ書ということになります。で、最初にですね、予言という言葉についてちょっと確認しておかなければいけないわけですね。で、聖書で出てくる予言という言葉は、私たちが一般的に思い描く予言、というよりは教会の人は、どちらかというとこっち側で思うと思うんですけども、一般社会で言われている予言というあれとはちょっと違うということですね。普通に一般で予言って言いますと、皆さん漢字を思い浮かべられますか？はい、頭にパッ、出ましたね、それですね。そう、あらかじめってやつですよね。予告するのように言葉って書いて予言というふうに言うわけですね。ちょっと昔に流行ったんだったら、ノストラダムスの大予言とかですね、ああいうやつがありましたよね。つまり未来のことをこうなるぜっていうふうに言うのが予言だということです。ですけども、聖書に書かれてある予言っていうのは字がそもそも違うわけですね。で、聖書で出てくる予言というのは、預かる言葉というふうに書いて予言と読むわけです。預金のようですよね。預かるって書いて、そして予言と読みます。文で字のごとく、神様から言葉をお預かりして、それを人々に伝える、これが予言で、聖書に出てくる予言であるわけです。ですから、単に未来にこういうことが起こるぞっていうことをなんとなくこううやむやと曖昧に言うということではなくて、過去現在未来に合わせて神様がメッセージを伝えている、それを仲介するのが預言者という人、このミカさんの場合もそうなんですけれども、そういう役割であったということですね。ある日こうインスピレーションがあって書いたとかじゃないんです。神様から言われて、これを人々に伝えなさいということで、話し、また書き残しているのがイザヤ書とかミカ書とか、旧約聖書の後ろの方全般にあたって書いてある予言書の内容であるわけですね。で、このミカ書なんですけれども、ミカさんというのは一体どういう人なのか、またどういう状況で予言をしているのかということを、まず最初に簡単に見てみたいと思います。それを分かるためにはですね、一番最初を見ると書いてあるわけですね。ということで、ミカ書の一章一節をちょっとパラパラとページを戻してですね、一緒に見てみたいと思います。ミカ書1章1節、1449ページになります。 旧約聖書の1449ページをちょっと一緒に開けてみましょう。1449ですね、1449ページ。ここに御箇所の一章一節というのがありますので、開いた方はで結構ですので、一緒に声を出して読んでみましょう。いきます。カタカナ多いですけど、一緒にいきます。せーの。ユダの王、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に、モレシェトの人、ミカに臨んだ主の言葉。それは、彼がサマリアとエルサレムについて、幻に見たものである。はい、こう書いてありますね。さっきも言いましたけど、ミカに臨んだ主の言葉って書いてある通り、神様から言葉を受けて語ってるわけですね。で、どういう時代かっていうのが書いてありました。カタカナで書いてあります。ユダの王、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代ですと書いてあります。よくわかりますね。わかんないですよね。ですから説明をしたいと思いますけれども、これはですね、王様の名前が3つ並んでいるわけですね。ヨタム王、アハズ王、ヒゼキヤ王という王様たちの時代であるわけです。まあ、覚える必要は全然ないんですけれども、紀元前でいうと742年から686年頃だって書いてありました。まあ、つまりイエス様が生まれる700年ぐらい前ですよね。今から言うと2700年ぐらい前だということになるわけですけれども、その時代に活躍していた、活動していたのがこのミカという預言者で、特にこの王様たちがどういう王様かっていうのも聖書に書いてあるんですね。そこを見てみますと、どういう時代だったかっていうことがよくわかります。まずヨタムというのはどちらかっていうといい王様です。どういうふうにいい王様かっていいますと、ちゃんと神様に言われたことをよく聞いて従おうとする王様であったということですね。正しい王様だったんです。ところがですね、その次に出てきますアハズという人は、これはとんでもねえ王様なんですね。神様が言われることを全然聞かない、そして、偶像をいっぱい拝んでですね、めちゃくちゃやったというのがこのアハゾーです。また今度はですね、ヒゼキヤという人が出てきます。で、この人はヨタム以上に有名な良い王様として出てきます。特に、アハズはじめその前にもたくさんひどいやつらがいるんですけれども、もうボロボロにしたですね、神様を礼拝するところをもう一度立て直すということをしたのがこのヒゼキヤという人ですね。礼拝改革というふうに呼ばれておりますけれども、そういうことをした人です。で、このヨタムとヒゼキヤはいい王様なので、良い悪い良いって来てますから、それどんどん繰り返していくのかなというふうに思いますと、そうでもないんですね。大体悪い悪い悪い良い、悪い良い、悪い悪い悪いぐらいの割合で王様っていうのは旧約聖書に出てきます。だから大体悪いんです。で、たまにいい王様が出てくるんです。で、おそらくこのミカとかイザヤとかこういう人たちがはっきりと、あなたたちは悔い改めなければ滅びるよというふうに言い始めた時期だからこそ、こうヨタムとかですね、ヒゼキヤとか神様にもう一回立ち返ろうよという王様たちが出てきたということでもあるんじゃないかなと思います。でも、いずれにしてもですね、非常に激動の時代だったということなんです。いい王様と悪い王様が入れ替わり立ち替わり出てくる。で、さらに周りの国々からは危険な状況で攻められている。もうすでに北の王国、イスラエル王国の方は滅びています、この時点で。で、南王国の方も攻められている。とっても大事な、危険な、危ない時期、これがミカが活動していた時代だったということですね。激動の時代で、もう一つの情報が書いてあります。それはですね、ミカがどこの土地の人だったかということです。読みづらいんですけれども、朝私はちょっと読み間違えちゃったんですが、モレシェトという土地の人であるということです。町の名前ですね。私調べてみましたけれども、どこにあるかって言いますと、エルサレム、つまりユダヤ人たちの都から南西に向かって30キロから40キロぐらい離れたところだということです。で、当時のペリシテという、敵対している国のですね、国境付近にあった町だということです。つまりですね、このミカっていう人は田舎の預言者なんです。田舎の、しかもちょっとなんていうか野蛮というか、ペリシテと接してますから前線のような結構緊張状態の高いで田舎っていう、そういうところにいた人がこのミカという人なんです。で、これはですね、イザヤと対比すると面白いんですね。イザヤっていう預言者が同じ時代に活動してるんですけれども、このイザヤの方は都で活動してるんです。中心地の都市型の預言者ですね。ところがこのミカの方は田舎の預言者なんです。つまり私たちが見ているこの御箇所というのはですね、激動の時代、そして罪に傾く人々の時代、そういう時代に地方から力強い 警告の予言を余さず伝えているというこういう予言書であるということが言えるわけです。でそういう中で救い主の予言、まあ、今日開いているイエス様がやがて来るという予言も含まれているということなんですね。今の時代は本当に私たちね、この間衆議院が解散しましたけれども、それだけで及ばず、まあ、いろんな意味で激動のまた不安定な時代だと思いますね。そういう中で今日の御箇所っていうのはこの時だけ2700年前だけじゃなくて、もちろん今にもやはり語りかけているそういう言葉なんだと、そう思って見てもらうといいのではないかと思います。ということで、改めて5章1節をご一緒に読みたいと思います。1454ページに戻ってみましょう。ペラペラペラっとめくっていただいて、ミカ5章1節を開いている方は一緒に読みたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で糸小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。はい、こう書いてあります。まず前半の最初の一文を見てみたいと思います。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で糸小さき者と書いてあります。ベツレヘム、聞いたことがありますね。そしてユダの種族、糸小さき者という言葉が並んでいます。まずベツレヘムというのはですね、町の名前です。そしてダビデという有名な王様が出身した、まあ、出身地であるわけですね。まあ、王家の町ではあるんですけれども、じゃあすごくね有名な大きい町だったかというと決してそうじゃないんです。どちらかというと、まあ、ちっちゃい町なんです。ここに糸小さきものって書いてありますけれども、ごくごく小さい町なんですよ。ダビデ王様を輩出はしているけれども、唯一のオラが町の自慢はそれであるっていう、それぐらいの感じだったと思いますね。でダビデももともと羊飼いの少年だったところから王様になるわけですから、別にその町自体が有名であるわけじゃない。ただただダビデが昔生まれたっていうだけのちっちゃいちっちゃい町、これがベツレヘムっていう町なんです。それ以後は特段目立つところもない、まあ、ちっぽけな町なんです。でもここでイエス様が生まれた、ここにポイントがあるわけですね。で皆さん、3人の博士、実際は3人だなんて一言も聖書には書いてないんですけれども、東方の博士たちの話をちょっと思い返してもらうといいんですね。皆さん知ってると思いますけれども、ラクダでパカパカと博士たちが東の国からやってきます。なんでやってきたかと言いますと、輝く星を見つけたから。彼らは占星術の学者だったからですね。で、あの星が出たということは王様が、世界を滑る王様が生まれたに違いない、そう思って、まあ、それを信じてですね、彼らはラクダに乗って遠い国からやってきたわけですね。でそうすると星が止まるわけです。で、あの辺だぞって思って行くんですけれども、ね、星って当然のことながら上の方にありますから、漠然とした場所しか分かんないわけですよね。大体この辺だろうと思うわけですけど、どこの町までか分かんないわけです。でそこで都に行ってエルサレムの都で聞き込みをするわけですね。すいません、ユダヤ人の王様が生まれたみたいなんですけど、どこだか知りませんかって言うんですけど、みんなあんまり知らない。でそこでどんどん聞き込みをしていくと王様にたどり着くわけです。で王様のところに行って、私たちユダヤの王様を探してるんですっていうわけですね。でその時のヘロデ王様は、自分が当然王様ですから、俺の代わりに他に王様がいるだとふざけんなって内心は思うんですけれども、まあそれは言わないで、じゃ あの見つけたら俺にも行って拝みに行くから殺してやろうと思ってるわけですよ、心の中では。そういうふうに言うわけです。でそう問われたので、どこに生まれることになっていますかっていうふうに言われたので、でこのヘロデ王様は学者たちを呼びつけるわけです。聖書の学者たちで、聖書の学者たちがやってきて、お前たち救い主の王様はどこに生まれるか知ってるかって聞かれると、はい、わかりますよって言って、それはベツレヘムという町ですと答えるわけです。でなんで答えるかっていうと、今日読んでるところが根拠になってるわけですよね。ここにベツレヘムってはっきり書いてあるから、ベツレヘムで救い主はお生まれになるはずですよというふうに学者たちは答えるわけです。でこの小さい町のベツレヘムで事実イエス様が生まれていたところに博士たちは出くわすということですね。実際にベツレヘムに行くと、そこで星たちがピカピカと輝くわけですね。そこで、あ、本当にいたぞというふうに感謝を持って捧げ物をするわけです。ポイントは何かと言いますと、主イエス、イエス様は糸小さきものとしてお生まれになったということです。イエス様は糸小さきものとしてお生まれになった、このことがポイントなんですね。町が小さい、本当にちっぽけな 他の何の特徴もないその町でイエス様が生まれた。それはイエス様がそういう方だということなんですね。しかもこれをイザヤではなくて田舎の預言者であるミカが語っているということがとても特徴的ですね。今でもミカは注目されない方の預言書ですよね。皆さんミカ書って言われてすぐ開けた人いましたか？今日結構難しいと思いますね。イザヤ書だったらね、なんとなくあの辺かなって、しかも分厚いですから、だいたいこの辺と思って開けたら多分当たるんですけれども、ミカ書はですね、そんなに長くもないですから、そうそう当てるの難しいところですね。でミカ書はあんまり開かれることないですね。おおよそこのアドベントの時期とかクリスマスの時期ぐらいにしか開かれないところです。そういう注目されない、そして田舎の預言者が静かにひっそりとベツレヘムという小さな町で生まれますと言ったのがイエス様である。ここにイエス様の人となり、ご性質がよく表れているわけですね。私たちの主は、私たちのイエス様はそういう方だということです。主であるのに誰よりも意図小さくなる方であるということなんですね。私はこの姿に、謙遜な姿に何よりも惹かれる、憧れるものですね。私自身が傲慢だからっていうことがあると思いますけれども、とっても素晴らしいなというふうに思います。誰よりも小さくなる、誰よりも謙遜になる、これがイエス様なんだということが、その生まれる時からよくわかるわけですね。しかもイエス様は生まれた時、家畜のね、貝羽桶に生まれた、寝かせられたということが書いてありますね。で貝羽桶っていうと桶って書いてありますから、私たちのイメージはですね、大体あの木の桶を考えるわけですよね。でそこに藁が入ってたんだろうって想像しますけれども、実際は当時の貝羽桶っていうのはそうじゃなくて、考古学の発見からですね、石で作られてたろうっていうふうに言われてるわけです。大きい石があって、それをですね、真ん中くり抜いて、そこに藁敷き詰めて、どうせ動物に餌を与えるものですから、そういう扱いなわけですよね。そういうものであったというふうに言われています。ですからおそらくイエス様が生まれた時も、暗い洞穴のようなところに動物たちがおって、そしてそこに石の冷たい貝羽桶、そこにお父さんお母さんが精一杯、藁かあったかいものを敷き詰めて寝かせてあげた、それがイエス様、赤ちゃんのイエス様だった、そういう姿が思い浮かぶわけですね。小さな町の家畜の寝床で赤ちゃんとして生まれた、この謙遜な姿、これはどういうことを意味しているでしょうか。それは取りも直さず、イエス様あなたのために生まれたんだということを意味しているんですね。いつも言っていることですけれども、もしイエス様が王子様のようにね、お城で生まれたらどうだったでしょうかということですね。あるいは大富豪の警備員がいっぱい立っているようなお屋敷で生まれたらどうだったでしょうかということですね。多くの人はイエス様が生まれても何の足しにもならないでしょう。会いに行くこともできないでしょう。きっと一生関わることのない、そういう雲の上のような存在の人だったでしょう。事実神様であるわけですから、イエス様はそれ以上に雲の上のはずですよね。でもそうじゃない。イエス様は赤ちゃんになった。しかも動物たちがめいめいブーブー言っている、そういうところで、ブーブーは言わないな、あブーブー言うかな、めいめい言っている、そういうところで貝羽桶に寝かせられて寝ていたということであるわけですよ。イエス様の一番最初の礼拝者、一番最初にイエス様を訪ねに来た人、誰だったか覚えてますか？それ羊飼いですよね。貧しい、誰よりも貧しいと思われていた羊飼いたちが最初にやってきた人たちでした。もしイエス様が王宮に、あるいは親方に生まれていた、館に生まれてたんだったら、羊飼いたちは会いに来ることはできないわけですね。どんなに貧しい人も、どんなに小さなものも、それ以上に小さくイエス様がなってくださったから、お会いすることができる。私たちの誰の例外もなく、一人一人の主になるために生まれたのがイエス様なんだ。ここにこの糸小さき町で生まれたイエス様の姿があるわけです。さあ、私たち一人一人、あなたに会いに来たイエス様だ、このことを覚えて、ぜひ同じようにへり下って、その御前に進み出る、そういう時にしたいと思います。でもう一つ後半がありますね。五章一節をもう一回読んでみましょう。繰り返しになりますが、もう一度五章一節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で意図小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治めるものが出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。は ここには大きなギャップがありますね。いと小さきもの、イエス様。しかし本当は偉大な方であるということが同時に書いてありますね。それは私たちのためにイスラエルを治める王様であるということ、またその出生は古く永遠の昔に遡る方であるということがここに書かれてあります。まずイエス様は王様だということですね。イスラエルを治める方であるということです。これは別にですね、イスラエル王国っていうそういう地上のですね、小さな一つの国を治めるということではないわけですね。何しろイエス様が生まれた時すでにイスラエルは滅びているわけです。イスラエル王国もユダ王国も一回滅亡しているわけですね。ですから生まれてきたところでその地上の王国を治めようなんてこれっぽっちも思っていないわけです。そうじゃなくて、このイスラエルというのは神様の民、神様の御国という意味があるわけですね。つまり今で言えば教会、また天国に連なる一人一人、こういうことを言えるわけです。神様に従う民、神様と共に歩む人々、天国に向かう人たち、そういう一人一人の王である、まさに天の王、すべての王であるということがイエス様を表しているわけですね。イエス様は信じる人に天国を与えられる王である。なぜなら天国の王様であるわけだからですね。だから天国に入る人をきちんと決めることができる主であるということがここに書かれてあることであるわけです。まあ、くしくもですね、昨日おととい前夜式葬儀と行われましたね。私たちの兄弟である渡辺庄司兄弟が先週ですね、急に天に召されてその見送りをしましたけれども、私たちの葬儀には嘆き、悲しみ、寂しさも当然人の思いであるわけですけれども、同時に希望があるということを私はいつも思うわけですね。それは死の先にあるものが何かをよく知っているからですよね。死は終わりではなくて天国の始まりである、私たちは天国に生きるんだということを私たちははっきりと知っているからですね。イエス様は私たちの王様、地上にあっても主だし、また私たちの地上の歩みを終えた後も天国の主として私たちを迎えてくださる方であるということを私たちはもう一度ここで思い起こしたいわけです。その方がいと小さき方になって来てくださったんですよ。なんという恵みではないでしょうか。私はすごいことだなというふうに思います。またイエス様は出生は古く永遠の昔に遡ると書いてあります。永遠の昔からいる人は誰ですか。それはですね、聖書を読んだらはっきりとわかります。はじめ何もないところに世界を作り出した方がいるわけですね。昔という時間の感覚を作り出した方がいるわけですね。それは創世記の一番初めを見ればわかります。それが天地を作られ私たちを作られた主なる神様ですね。主なる神様が私たちを愛してこの小さなものになってくださった、これがクリスマスの出来事ですね。イエス様になってくれた、赤ちゃんになってくれた、このことがクリスマスの意味ですね。私たちの主である方、私たちを作られた方、主なる神様が私たち一人一人に会うために小さな赤ん坊になって会話を受けに寝てくださった、このことを改めて今日覚えたいと思います。さあ、このアドベントからクリスマスの時期、このシーズンというのはその喜びをもう一度確認して喜び、イエス様を迎え入れる、そういう時であるわけですね。イエス様が作り主ですけれども、私たちを忘れていない、あなたを知っているということ、このことをこのクリスマスの時によく覚えたいと思います。小さな私たち一人一人のもとに来てくださった、私たち一人一人を作ったまま置いてけぼりではなくてよく知っていてくださって、そして私たちと共に歩んでくださるために生まれてくださった、そのことを覚える時としたいと思います。さあ、ではいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ今日の御言葉を思い返しながらもう一度それぞれで応答の祈りをしていただきたいと思います。思い巡らせていただきたいことは、まず第一に、主はあなたを知っていますということですね。あなたは決して忘れられてもいなければ知らないなんて言われることもありません。神様は作ったあなたのことをよくご存知だということです。そして主はあなたのことを愛しています。その結晶がイエス様ですね。誰よりも小さくなって あなたに会いに来ています。そのことをもう一度思い返して、それぞれ神様に自由に応答の祈りをしてほしいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。ハレルヤ。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。このアドベントの時、あなたが私たち一人一人を覚えていてくださって、決して忘れることなく、また常に愛を持って見ていてくださることを覚えます。そしてただ見ているだけではなくて、私たちのもとに誰よりも小さくなって来てくださったことを覚えます。主よ、私たちはその中でもなかなか素直にその主であるイエス様を迎えることはできませんけれども、今どうぞ私たちのうちに素直な砕かれた心を作ってくださって、イエス様を心から迎え、あなたと共に歩み出す、そのような時としてくださるようにお願いいたします。主よ、どうぞ一人一人の祈りにあなたが聞いてくださり、また答えてください。これから始まる2週間の旅路も、どうぞイエス様が一緒に歩んでくださって、一人一人を豊かに祝福してくださるようにお願いいたします。それぞれの祈りに合わせます。どうぞあなたが御胸を持って答えてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。